トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はですね、川崎市川崎区にある、ミュージャパンの岩さんにね、新しい形での地産地消の取り組みについてのお話をねしていただきました、はい、で今週はですね、いかに地域とつながっていくか、今後の展望はということで、いろいろね突っ込んでお話を聞いてきました。で、地産地消というと生産者のこうイメージをされる方がね多いと思うんですが、岩さんのようにプロデュースする方がいて新しいね価値が生まれることで町づくりにねつながっていくっていうこともあるんですね、
うん、確かに美味しいもの取れるっていうだけだとこの特産品になりづらいですよね、
はい、
まあ、物でね売ってるところももちろんありますけど、やっぱりそれがいかにこういうなんか新しい商品になって PR してとかっていう方がいないとやっぱり届かないですもんね、人にはね、
うん、
はい。なのでこのミュージャパンの岩さんがどんな活動をしているのかということで、今週はですね、地域と食でつながるというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週はラジオや街で流れている曲名やアーティストを簡単にね検索できるアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリは曲名検索アプリ、シャザムです。
シャザム、これアップル社が運営してるアプリなんですよね、はい、
そうですね。
シャザム映画もありましたね。シャザムって確かにね、
それ知らないです。
あれ知らない。ああ間違ってる、ごめんなさい、はい、これユーザーは世界で20億人以上いるということです。20億人。
これ徳ちゃん使ってます？シャザム
使ってなくて入れたんですよ、
はいはいはい、
これはね、曲が流れている時にタップすると楽曲名とアーティスト名を検索してくれるっていうアプリで、
はい、
よく例えばライブに行った時とかに流れてる曲、これなんだっけな、タイトルわかんないんだよねってのあるんですよね、
はいはい、
そういうのポチッと押すとこう流れてきて曲名がわかる。
お、
あ、これだったのか。だからお店でカフェにかかってる BGM とか曲名出てこないじゃない、
はいはい、
ああいうのもポチッと押すと教えてくれる、
結構これ音楽好きの人にはねすごく使い勝手が良さそうなアプリですね。
ね、これ使うときはですね、コントロールセンターにミュージック認識というのを追加してロック画面またはホーム画面のウィジットを有効にして使うといいということでございます。
これあの iPhone でも Android でも両方ねあるみたいですね、
うん、
はい、ぜひ使ってみていいと思います。はい、
今日のワンモアアプリはシャザムでした。続いてはこのコーナーです。日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週も川崎市川崎区にあるですね、ミュージャパンという会社が取り組んでいる新しい地産地消の取り組みについていろいろとねお話を聞いてきました。代表取締役でもある岩厚さんに聞いてきましたので早速ねお聞きください。
誰か教えて。
おはようございます。ミュージャパンの岩です。よろしくお願いいたします。我々の食堂がある場所は京浜工業地帯、京の京は東京で浜は横浜なんですけれども、実はね川崎の方が一番長く工業団地を持ってるんですよ。 私はそのこの勝手がわからない中で川崎に来て食堂に入ってどういう授業をさせていただくのがいいかなって考えている時にいろんな方に話聞くと、あ、岩さんの息子さんなのねとか、あ、日の出製作所の次男なのねなんていうふうに、祖父の代から60年川崎で金属加工をやらせていただいていて名前を知ってもらえてるっていうことが、こんなことあるのって思ってですね、あ、そうか、そう考えると我々はこの川崎に育てられてきたというか生かされてきたんだって思って、じゃあ川崎のためになる食の切り口の何かをやろうって思った時に、川崎っていろいろあるのに知られてないよね、コンテンツあるのに届いてないよね、じゃあそれを PR していこうっていうのがスタートになってますね。我々が今いる川崎区っていうのは遠浅の干潟になっていて、今はそれが工業団地になっているけれども、本来であれば川崎今7区ありますけれども、この川崎村っていうところから、この海沿いからスタートしたのが川崎なんですよ。実は江戸時代頃塩作りをされていた場所なんですよ。大師河原では塩を作っていて、その塩をお江戸に運んだ記録が残っている塩釜神社っていうのも現存しているんですよね。で、私自身川崎って工業団地だし海で汚いんでしょって思ってたんですけど、試しに海水を取って塩を作ってさらにそれを成分検査に出してみたら食用 OK、 多摩川はもう鮎が戻ってきてますし、川崎の行政としても公害研究所っていう名前だったものが今は環境総合研究所っていうふうに変わっていたり、そのきれいになっていることを発信していく段階に来ているんですよね。これからの川崎の海をどういうふうに考えていこうかって思うきっかけのキーアイテムになるんじゃないかなと思って作らせていただいています。川崎の塩、まず単純に塩作りって面白いんですよ。海水煮込んでだんだん結晶化してきて、味見してペロって舐めてみて、それを魚にこう日本酒飲んでみたいな、大人も楽しめますし、子供も何もない透明なものから結晶ができて、しかもそれが普段見聞きしてる塩だなんていうと、ねえ、こんないい経験ってないと思っているので、近くの子ども文化センターさんだったりとかお話しいただければワークショップ開催もさせていただいてますし、とんとこ飴で有名な大師の飴屋さんとも川崎の塩飴を一緒に作らせていただいています。例えば農家さんであれば、ちゃんと見目姿麗しいしっかりとできたお野菜と、でもちょっとこう傷がついてしまったお野菜も同じ息子娘みたいな子どもたちみたいな感じだと思うんですよね。でもそれがなんかそのまま野菜として売られてしまうと価格に差が出てしまうんだけれども、でも加工品にして付加価値をつけて売った時には見目姿だったといいなと思ってたものよりもさらに価値のあるものに生まれ変わって世に送り出すことができるっていうところは、私自身やっぱりそれを目的にしてやっているところがありますし、飲食店さんでも例えば普段だったら捨ててしまうような出汁を取った後の出汁殻でもこんなに大量に使っていてこんなにコストもかかっていてみたいなものをちゃんとこだわりのある美味しい商品に生まれ変わらせていくとか、なんか漠然と何かものを作ろうっていうよりは、ご一緒させていただく方々のこんなこと困ってんだよねとか、こんな風になったらいいなっていうのを実現するためのツールというような感じですかね。人って自分の周りのものでいっぱいになるかなって思うんですよね。例えば海外旅行に行った時に日本のこと聞かれて日本のこと答えられないとあれって思った経験なんかもあって、まずは自分が住んでいるこの町のもの、人、会社さん含めよくよく知っていきたいし、知ったら自然とこんな素敵な人がいてねなんていうふうに PR したくなるのが人間の性というか、そうやってこう食べ物もそうだし人とかそういうストーリーも地産地消できると思うんですよね。なのでその人のつながり、物のつながりっていうのを 手の届く範囲で大切にしていくことなのかなと今考えたことなかったんですけど言われて思いましたね。やっぱり今後はこれぞ川崎土産みたいなものを地域の方と一緒に作っていって、例えば川崎から地方に行った時に手土産にできる、逆に地方から川崎に来た人にも川崎の魅力を分かりやすくお届けできるような、そういう川崎にしていけたらいいなと思っています。
はい、このミユジャパンさんの塩飴いただきました。
はい、美味しかったです ね。
透明なんだけどちょっと塩の粒が中に見えるんですよね、
うん、
で舐めるとちょっと甘いんだけど、まあ、甘露飴だと醤油になっちゃうからその塩版みたいなぐらいの、でも結構しょっぱい、
うん、いい感じで塩の辛さが来たり甘さが来たりいい感じですね、
はい、
なんかね最後にいいこと言われてましたね。こう野菜とかそういうの作るだけとかじゃなくて、自分の町、物、人、会社を PR することも地産地消につながっていくってことね、なるほどなと思いましたけど、ちょっと深いですよね。
なるほど、そこにねやっぱり学生さんとか若い方の発想が入るとまたね、うん、違ったルートができたりとかしてね、売り方もみんな上手ですもんね今ね、
う
ん、
そうですよね、
おしゃれだしね、はいはい、だからそういうのもね含めて地産地消という単語になるということですね。
そうですね、
ねえやっぱりね川崎、そしてなんか塩作りがすごく面白いとおっしゃってましたね。なんかワークショップで塩作るのやりたい、え面白いですよ。塩作ったことあります？
いやないですけど、
私もないですけど、なんか
見たことありますよ。
でこのちょっと舐めるの感じの表現がすごい楽しかった、
はい、
あできた、ちょっと舐め、あしょっぱいっていうのをやりたい、
うん、塩舐めながらこうねお酒、日本酒を飲むって言ってましたけどね。
確かに ね、だからそういうのもいいですね、
はい、
というと川崎なんてねこれからますます本当にいろんなこう発展してって、こう古くて懐かしい部分と新しいこうところと発展してどんどんできてくるじゃない。だから
そうですね、
川崎土産これだっていうのがどんどんもっと出てくるんでしょうね、
うん、なんか工業のね、ま、やっぱり町のイメージが僕とかやっぱ強いんで、
はい、
こういったのがどんどん普及してくるといいと思いますね。
ねえこの大川食堂のある大川町っていうところがまたあれなんですね、工業の島みたいになってるエリアで、
はい、
そこの中にそのオアシスのような感じで大川食堂があるんですって、
はい、
他にはそんなにお店がないから大川食堂があるとみんなその地元の方とかが食べに行く、だからすごいボリューム満点の、
そうそう、すごいですよ、
お肉の角煮みたいなのがゴロゴロって乗ったようなお丼出したりとかしてる
っていう、ちょっと量多そうですね、
ね、いいですね、
写真見ましたけど、
うんうん、でそこに行くときっとこういうお土産も売ってたりとかするとよりだからあそこで、あんなこんな丼食べたよ、お土産も買えたよって言って行く人が増えるっていうことでしょうね。
そうですよね、
うん、ますます楽しみでございます。はい、来週からも様々な問題を取り上げていきます。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は？
今日はですね、住宅を購入するなら何歳ぐらいがベストでしょうかという質問が来たので、まあね、簡単に紹介したいと思います。
お願いいたします。
もうこれね、まあ、人によってバラバラだと思うんですけど、
はい、
例えばほら結婚して家族が増えて部屋が必要だから家を買うっていう人も結構いらっしゃると思うんですよね、
うん、
だから結婚する時期とかもあると思うんですけども、はい、これ僕の考えを先に申し上げますと、35年でだいたいローン組むじゃないですか。で65歳から年金もらうような計算をしたとすれば、
うん、
まあ30歳かなというふうに思ったりするんですけどね。
あ、そうですね、
はい、でこれ実際にですね、まあ国土交通省が住宅市場動向調査っていうのを行ってるんですが、まあ、それを見てもですね、世帯主の一時取得、初めて家を買う人はやっぱり30代がね多いというふうに出てますね、うん、で中古の住宅に関しては30代40代が、同率ですよということですね、
うん、
でやっぱりほらお金を払っていかないといけない、収入がないと買えませんからね。その平均世帯年収っていうのも出てまして、で注文住宅の場合だと、801万円、
うん、
これ、3大都市圏でいくとですね896万円というふうになってましたね、
世帯年収ね。
そうですね、うん、で分譲の戸建てだと750万円、
うんうん、
それから分譲の集合住宅ですね、マンションなど、これだとね少し上がりまして960万円になってます、
ね、マンションの方が高いんですね。
そうですね、
世帯年収はね、
はい、はい、で、中古の戸建てがですね752万円、
う 分譲戸建てと同じぐらいってことですね。
そうで、中古の集合住宅、これがマンションなのですけど、657万円、
うん、なるほど、
うん、だからマンションの方はちょっと下がるみたいですけどね、
うん
うん、まあ皆さんいろいろ計画をしっかり立てて、あの途中で売らないといけなくなるような買い方だけはやっぱ避けないといけないと思うんですね。ですから、まあ、しっかりね計画を立てて、しっかり支払いができるっていうところで検討していただいた方が一番いいかなと思いますね。
はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は地域と食でつながるというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
食はもう楽しみですからね。地元の野菜、地元の味がより分かりやすく届くといいなと思います。
はい、そうですね。
ね、海外まで届くとね、さらにね、うん、いいですよね。
でやっぱり旬のものを食べないといけないと思いますね。
あ、旬 ね一番元気になるしね。
はい、旬のものを人間ってずっと食べてきたじゃないですか。
はい、
だからそんなに進化しないわけですから、旬のものはやっぱり体にいいと思うんですよね。
そう、取り立ての方が栄養価高いんですよね、うん、だんだん時間とともにねなくなっちゃう成分とかもあるので。
ああ、そうですよね。
もうすぐ届いたらすぐ食べちゃうのが一番いいですよ。さて、市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。
まだまだね寒い時期なので鍋とか美味しそうですよね、冬は。
あ、 鍋、 ね、
鍋いいですよね。
いいですね、地元の野菜とか入れてね、
うん、
いい、
おいしいと思いますよ。
はい、いろんな楽しみ冬いっぱいありますので、はい、矢野さんは冬どんな冬にしていくんですか。
いや、僕はねやっぱり鍋中心になると思いますね。鍋なんて簡単ですもん。だ、切って入れりゃ、ね、今スープの素いろいろ売ってるじゃないですか、
はい、
あれで味変できますし、次の日ほら一人暮らしなので、次のほらうどんとか入れたりすると、うん、味変しながら食べれるしですね、うん、野菜もたくさん取れる。
口の中つば溜まってますよね、はい、今来てね、はい、はい、それでは、今日もね一日楽しくお過ごしください。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。